底抜け浅く歴史を語るゆうすけのラジオを始めます。今回は紅茶の歴史について語ってまいります。どうぞよろしくお願いします。お便りコーナー、いやー、こうしてラジオらしくお便りをご紹介させていただくことができる幸せを感じております。本当ありがたいことですね。今回甲州さんからお便りをいただいております。前々回にリクエスト会をやらせていただいた件について言及していただきました。早速読み上げさせていただきます。信濃の国の内乱、王党合戦のお話、大変興味深く聞かせていただきました。実の認知は長野市篠井であり、今回のお話に登場する塩崎や横田、そして川中島といった地名には馴染みがあり、ああ、あの場所でといった感じで思いを馳せることができました。信濃の国にとって小笠原氏はよく聞く名前です。元々は海源氏だったのですね。武田氏のように目立つことは少ないのですが、霊峰、旧術、弓の術ってことですね。そして松本城、過去深志城との関わりで耳にします。お話も聞きながら、信濃の国は南北問題に巻き込まれた土地なのだと感じました。武田上杉の争いはもちろんのこと、廃藩置県に端を発したといわれる長野氏を中心とした東北信と松本氏を中心とした中南信というのかな、中南信の気持ち的な隔たり感などなど、そのルーツの一つを今回初めて知ることができました。近いうちに塩崎城跡や横田城跡にも行ってみたいと思います。本当にありがとうございました。今後の配信も楽しみにしています。ありがとうございます。何気に小笠原氏や室町時代通して大活躍 の大名だったので、弓矢に強いってことでキャラ立ちもしているし、調べがいのある一族でしたね。他の項目にも記入していただきました。続けて読み上げさせていただきます。小笠原氏を調べていくと、分裂をしながらも全国各地に広がっているようですね。私も調べてみたくなりました。信濃の国は歴史の中において脇役や舞台として登場することが多いのですが、時代背景を知るほどどんどん知りたくなりますね。いや、ありがとうございます。今回信濃の国の歴史について調べることで、歴史ってまだまだ語り尽くせないほどのストーリーがたくさんあるんだなって、本当宝の山だなって感じましたね。天皇家や源氏や平家による大きな流れの中で、豪族たちが結構いろいろと面白いドラマを繰り広げていたりして、もっといろんなことを知りたいなって思いましたね。別の地域の話をすると、この前毛利元就を勉強した時も、阿岐門徒っていう浄土真宗の宗教勢力が毛利元就に積極的に味方をしたって話を見つけて印象に残ってたんですけど、一方で織田信長なんかは浄土真宗の一向一揆と血みどろの戦いを繰り広げているわけで、勢力同士の関係性が面白いなとか思ったりしましたね。甲州さんは私が紹介した歴史について後追いしてくださったり、実際に地元の遺跡に足を運んだりしてくださって、本当に毎回紹介してよかったなって気持ちにさせていただいてます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは本編の方に移ります。甲州さん、どうもありがとうございました。今回はリスナーのすすむさんのリクエスト回で紅茶の歴史を扱いたいと思います。私もリプトンティーとか午後の紅茶とか買って飲んだりしていましたが、お手軽なティーバッグやコンビニで買うような紅茶でもなんだか品があるし、休み時間とかにおやつと一緒に飲むと美味しいんですよね、紅茶。ちゃんと茶葉とか買って大事に飲んでいらっしゃる方は本当いい趣味にしてるなと思いますね。そんな紅茶の歴史ですが、どういうわけだか美味しいものには凄まじい歴史がついてくることが結構ありまして、例を挙げればアメリカ独立戦争だったり、中国の国家清をめちゃくちゃにしたアヘン戦争など、世界を揺るがす大戦争の原因が紅茶だったりするんですね。 まあ、ですがそれらの戦争歴史はいつかやりたいリストに入れておくといたしまして、今回は文化的な側面から紅茶の歴史を語ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず紅茶の歴史というのは結構新しいんですね。まず紅茶が発明されたのはせいぜい400年前くらいの中国とされていて、当時緑茶を発酵させて作るウーロン茶が流行ってたんですけど、ウーロン茶よりもさらに発酵させることで紅茶が出来上がるんですね。そんな、まあ本当正確にいつできたかっていうのは定かではないんですけど、まあ、先ほども申し上げた通り17世紀頃には作られていたようです。でその17世紀に、まあ、オランダが経営して、オランダの東インド会社、ヨーロッパのオランダが東アジアに拠点を持ってた、あの東インド会社が、あの中国で購入した緑茶をヨーロッパに持ち込んだんですね。何しろめちゃくちゃ珍しい品物だったので貴族階級の人たちの人気となり、同時期に日本における茶道に興味を持った人たちなんかもいて、まあ、非常に珍しい習慣として流行したんですね。その後半世紀ほどしてイギリスにも伝わり、まあ、その時の売り文句が、古い歴史や文化を誇る国々では東洋の茶をその重量の倍の銀で売買しているとのことでした。まあ、大航海時代のきっかけとなった香辛料のように非常に貴重なものとして扱われていたのですね。最初は鍋で煮出しためちゃくちゃ濃い、まあ、お茶の液体として保存されて、まあ、客に出される時に温め直して提供されていたらしくて、まあ、想像するに全然美味しくないわけですがまあ珍しい貴重品であることには変わりはなかったので東洋の神秘の薬として扱われたわけです。イギリスでお茶が流行したきっかけになったのは1662年にポルトガルという国からイギリスのチャールズ2世に嫁いできたキャサリン王妃だったんですね。当時のポルトガルは非常に裕福な国で、彼女の持参品の中にお茶があったんですけど、イギリスでは外国からやってきたトップレディが、まあ、優雅にお茶を飲む様をもう存分に見せつけられて、まあ、女性たちが「ああ私あれになりたい」とばかりに富裕層、特に女性を中心に広まっていったわけですね。ちなみに当時ティーカップには取っ手がなかったため、まあお茶飲むと火傷するんでまあカップから受け皿にポチャポチャとちょっとずつ紅茶を移して、紅茶を移した皿の方をすすって飲んでいたらしいんですね。まあ今を生きる我々から見るとだいぶ奇妙な感じの飲み方だったんですが、まあ受け皿で紅茶を飲む雰囲気のある紳士の絵画も残っていますね。まあ、それが18世紀になるとティーカップに取っ手がついて今みたいに飲みやすくなったようです。まあ、夫婦吹きながらすすって飲むことができるようになったわけですね。ヨーロッパは、ヨーロッパの水ってちょっと日本の軟水とは水質が違って硬水って言うんですけど、まあ、あの成分が違うんですね。その硬水が紅茶と非常に相性が良く、まあ、優しい味わいになって飲みやすいんですよね、硬水だと。軟水と硬水だと紅茶を入れる時の色がだいぶ違うっていう感じで、まあ、ヨーロッパでは紅茶ごとブラックティーなんて呼んだりもするんですけどね。まあ、そうやって飲みやすい上に、まあ、飲み口が非常に爽やかで、コーヒーとはまた違ったお菓子なんかとの、まあ、相性の良さもあって、イギリスでは日常的に飲まれるようになったわけですね。で、紅茶は社会問題とも結構絡んできたんですね。なんか産業革命が起こった頃、労働者たちは長時間の低賃金での労働の末に心身ともに荒み切っていったわけですね。でストレスを発散させるために、まあ、パブに行って、まあ、大酒をかっくらっていたわけですが、まあ、その習慣は、まあ、生活費と健康を食いつぶしていき、まあ、一緒に暮らす家族の生活をめちゃくちゃにしていったんですね。でそれで社会的に禁酒運動が起こったんですけど、まあ、その時に「お前ら酒を飲むな、紅茶を飲め、そうせ酒代を置いて 生活は楽になるぞみたいなキャッチフレーズを抱えたんですが、でそれでその禁酒運動のことをティートータルと呼ぶようになったんですね。で、まあ、当初お茶は東アジアにしかないとされていたんですが、19世紀にイギリス海軍少佐のロバート・ブルースという人物がインド北東部のアッサム地方の奥地で中国伝来のお茶があることを突き止めたんですね。まあ、彼自身は現物を得るには至らなかったんですけど、弟のチャールズ・ブルースがあの茶の種と苗木をゲットしたんですね。チャールズは茶の木の栽培を始めて、そのうちに良質な紅茶を生産するようになって、それが有名なアッサム茶になりましたね。インド近くの島国にあるスリランカも紅茶栽培で有名なんですけど、もともとはコーヒーを栽培していたんですよね。実はでもサビ病という病気のせいで、まあ、コーヒー園は壊滅してしまって、で困り果てていたんですけど、まあ、ちょうどインドのアッサムで成功していた紅茶栽培があったんで、それに切り替えてみたんですね。まあ、そしたら結構成功して、まあ、スリランカは植民地時代にセイロンと呼ばれていたんですが、セイロンティーと聞くと結構ピンとくる方も多いんじゃないですかね。でこんな感じで紅茶は欧米諸国で売れに売れてめちゃくちゃに需要があったので、まあ、生産地となった当時の植民地ではモノカルチャー、つまり単一の農作物を大量生産することになったんですけど、まあ、安い賃金で労働力を提供していた現地の人たちは、まあ、今まで営まれてきた農業や生活が破壊され、まあ、これまた心身ともに荒廃していったわけですね。しかしこうして苦痛を味わいながらも材料としての紅茶を作ってきた彼らがいつしか紅茶を日常的に飲むようになりましたね。だからまあいいものはいいという複雑な気持ちになる話ではあります。一方で紅茶には平和のエピソードもあります。まあ、それは紅茶に入れるミルクを、まあ、ミルクって言ってありますよね、まあ、紅茶より先に入れるか後に入れるかということで、まあ、20世紀に激しい論争になりました。あの有名な作家のジョージ・オーウェルなどはミルク・イン・アフターを提唱していて、一方でトワイニング社、まあ、紅茶有名なトワイニング社は室温と同じ牛乳を先にカップに入れた後に紅茶を注ぐんだと主張していましたね。まあだから両者ともに譲らぬ戦いを繰り広げていたんですが、どうしてミルクを先に入れるんだ愚か者どもめ、ミルクを後に入れるだって、この人たちはなんてもったいないことをしてるんだろうみたいな感じで、まあ非常に互いにね論争をしていたわけですが、しかしついに2003年、権威ある A 王立科学協会による発表でミルクを先に入れるという結論が出されたようです。でその理由なんですが、なんか熱い紅茶の中に牛乳を入れると確実に熱変性が生じてしまうが、冷たい牛乳に徐々に紅茶が注がれる場合は牛乳の温度がゆっくりと上昇するから熱変性がはるかに起こりにくくなるとのことです。まあ私などには思いもつかないこだわりですが、こういう細やかなことに国を挙げて熱中できるっていうのはなかなかいいなと思いますね。私たちが簡単に紅茶を入れるために欠かせないティーバッグですが、なんかこれは19世紀後半にアメリカで発明されたみたいなんですね。というのも茶の卸売業者だったトーマス・サリバンという人物が、まあ、当初は茶のサンプルを鈴でできた缶に入れて送っていたのですが、ある日から小さな絹の袋に入れて送り始めたんですね。ですると受け取った商人たちは袋入りのお茶をそのまま熱湯に入れて鑑定をするようになったんですね。それが瞬く間に評判になり、素材は紙やナイロンなどに変化していきながら、今私たちが使っているのとそう形の変わらないものが使われていったようです。まあ、歴史を見ていると常々思いますが、数々の偶然とかひらめきが今の私たちの当たり前を作ってるんですね。あとアイスティーが発明されたのはアメリカでした。アメリカのセントルイスで開かれた万国博覧会で、 イギリス人のリチャード・プレッチンデンという人物が紅茶の宣伝をしていたんですが、まあ夏だったんで熱い紅茶売れんわっていうことだったんですね。でそこで氷を入れた紅茶を売り始めたところ、まあ本当行列ができたとめちゃくちゃ売れたという話です。まあ私も夏にあったかいの自動販売機は使えませんからね夏場の冷たい飲料の需要の凄まじさを考えればアイスティーの発明の素晴らしさは分かりますよねで我が国日本でも明治維新の後に紅茶の栽培が始まったんですね。ただ当初は悪徳業者のせいでなんか意図的に石や砂で水増しした粗悪な不良品が輸出されてったんで、まあ、日本の紅茶はすっかり信頼を失ってしまったんですね。ほんと最近になってやっと紅茶を作る農家が300軒ぐらいまで成長して今では高品質な紅茶を作られているそうです。まあ、他にも日本ではキリンがあの有名な午後の紅茶というブランドでペットボトル紅茶を販売していますが、紅茶作ってから時間が経つと成分のカテキンが結晶化して、まあ、白濁したあまりよろしくない色になってしまうんですね。まあ、でもまあ今我々が飲んでるゴゴティー、まあ、午後の紅茶は、まあ、綺麗に透き通ってますよね。まあ、そのあたりは商品開発者の強いこだわりがあったようで、まあ、やっぱり透き通ってなきゃダメだっていうねのがあったんで、独自のクリアアイスティー製法というものを開発し、まあ、透き通ったゴゴティーが完成したわけですね。ゴゴティーは発売後爆発的に売れ行きを見せ、わずか10年で4379万ケースという記録的な売り上げを繰り出したとのことです。いやなんかこれは気持ちのいいサクセスストーリーですよね。まあ当たり前と言っちゃ当たり前だったかもしれないんですけど、おそらく白濁した紅茶のままではこの売れ行きはなかったと思われますからね。本当素晴らしいことですよね。ちなみにクリアアイスティー製法についてはキリンは詳細を隠しておりますまあ企業秘密ってやつですよ今回紅茶の歴史を扱ってまいりましたが、もともとは中国の無名な茶だった紅茶がヨーロッパで火がついて、それから発明の連続で我々の生活に欠かせない形の製品になったというコーヒーに負けず劣らず波乱万丈なサクセスストーリーでしたね。私はカフェインが苦手でなかなか紅茶を飲めずにいるんですが、学習の中で文化をたどっていると自分も飲んだ気になれてなんか良かったですね。最後に今回リクエストしていただいたすすむさんに感謝の言葉を申し上げたいと思います。すすむさんどうもありがとうございました。お聞きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆さんからのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。そういや私アニメ結構見るんですけど、ヴィンランドサガの2期目が始まりましたね。あのヴィンランドサガっていうのは、まあ、アメリカ大陸に渡ったバイキングの話をテーマにした作品で、あのアメリカ大陸は作品の中では理想郷のように物語られているわけなんですけど、まあ、一方でヨーロッパでは当時中世なんで地獄のような血生臭い戦争物語が続くんですよね。まあ、その対比が物語に深みを与えているんですけど、まあ、これも歴史を元にした物語で、普通こんな時代扱わないだろうってところから引っ張ってきて、まあ、それがめちゃくちゃ面白い物語になってるんですよね。いやこれから楽しみなんですよ。では今回はこの辺で終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。